はようございます。
おはようございます。
先週は昇天者記念礼拝でした。少し時間が来ましたけれども、今朝はローマ人への手紙に戻って、5章からメッセージをしたいと思います。一言お祈りいたします。天の地なる神様、今朝も私たちがあなたを礼拝し、救われ希望が与えられている喜びを共に分かち合うことができることを感謝いたします。今捧げているこの礼拝を神様がお受けください。また神様の御言葉を共に読み、神様が私たちに教えようとしておられることを知ることができますように、込み入った聖書の箇所ではありますが、どうぞ私たちの心を開き、また語る者も神様が助け導いてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。今日は10月31日ですが、何の日かと言いますと、宗教改革の記念日と言われています。まあ、私たちの教会は、ルーテル派の教会ではないのであまり意識はしないかもしれませんが、1517年に、ドイツのヴィッテンベルクという町で修道士をしていたマルティン・ルターという人が、まあ、聖書の教えから離れてしまっていたカトリック教会に疑問を持ち、95箇条の帝題というものを城の門に貼り付け、まあ、結局彼は破門されるわけですけれども、まあ、それが宗教改革の発端となった、まあ、プロテスタントと、まあ、英語で言いますけれども、まあ、抗議するという意味です。ですから最初にルターがカトリック教会の在り方に対して抗議をした、まあ、そこから、まあ、プロテスタントという呼び方が生まれたようです。まあ、それを記念する日ということです。まあ、ルターという人は非常に多彩な人で、一人でドイツ語の、一人で聖書をですね、ドイツ語に翻訳したということで、まあ、ちょうど捕らえられている時ですね、お城の中に幽閉されている時に、まあ、彼は一人で聖書を全部ドイツ語に訳したと言われています。でちょうどその頃、グーテンベルクという人が印刷機を発明したんですね。まあ、その本当不思議な神様のタイミングで、聖書をと特にドイツの人は聖書を庶民でもみんな読めるようになったという、とても不思議な導きがありました。また彼は賛美歌もいくつか作っています。まあ、教会音楽家でもあったんですね。まあ、有名なのは、ちょっと訳が変わりましたが、神は我が矢倉という歌が、賛美歌がありますが、あれはルターが作詞作曲した賛美歌です。まあ、そんなとてもすごい人だったんですけれども、彼が主張したことはまさに、私たちは信仰によってのみ神様の前に義と認められるということでした。まあ、ちょうど今ローマ人手紙で、私たちが読んでいるそのところです。4章まではユダヤ人、ギリシア人、異邦人の区別なく全ての人が信仰によって義と認められるということが明らかにされてきました。今日から5章、新しい部分に入っていきます。これまでの内容を受けて、義と認められた私たちに与えられているもの、そして私たちが持っているものは何かということを、まあ、パウロは確認していくわけですけれども、5章の1節2節には、義と認められた結果として私たちが持っているものが3つ挙げられています。神との平和、恵みに導き得られるということ、そして神の栄光に預かる望みです。それぞれ素晴らしい私たちに与えられている特権ですけれども、まあ、ここで中心となるのが希望と言えるわけです。失望に終わらない希望、私たちは主イエス様を信じる信仰によって義と認められたわけですけれども、そんな私たちに与えられている希望について、今朝は御言葉からお話ししたいと思います。まあ、希望が中心ですけれども、まず神との平和、恵み、まあ、この2つについて、 まず御言葉から確認していただきたいと思います。一節の平和です。神との平和、平和といっても特に神との平和と言われています。別の箇所では神との和解が同じ意味で言われていると思います。つまり神様と敵対して裁かれる立場にあった私たちが主イエス様の十字架によって罪をあがなわれ、神様の前に義とされたということを、まあ、何度も話してきましたが、それを別の言い方をすれば神様との平和が与えられた、神様と和解したということです。一節ではイエス・キリストによって神との平和を持っていますと言っています。イエス・キリスト、私たちに神様との平和を与えてくださった、もたらしてくださったのはイエス・キリストであるということがはっきり言われているわけです。神との平和について理解するために旧約聖書でどんなことが言われているのかを少し確認したいと思いますが、旧約聖書で平和と言いますと、それはシャロームという言葉です。まあ、新約聖書ではエイレーネというんですが、あんまりこちらは知らないと思いますが、シャロームという言葉は多くの人が知っていると思います。このシャロームという言葉は多くの場合、神様がご自分の民との契約、約束を果たされるという、まあ、そんな流れの中で言われています。代表的な箇所ですが、一箇所お読みします。イザヤ書の54章10節、イザヤ書の54章10節です。たとえ山が移り丘が動いても、私の真実の愛はあなたから移らず、私の平和は動かない。あなたを憐れむ方、主は言われる。私の平和は動かない。このように神様は約束されました。そして今イエス様の十字架を通して与えられているこの神の平和は、イエス様によってあがなわれた私たち、つまり新しい神の民、そしてそんな私たち新しい群れである教会に与えられています。旧約聖書の中で約束されていたこの神の平和は主イエス・キリストによって実現されたということです。第二の義とされた結果は2節に書いているところですが、私たちが信仰によって、キリストによって、信仰によって私たちが今立っているこの恵みに導き入れられたということです。今立っているこの恵み、ここで立つという言葉は、まあ、高貴な人、身分の高い人、王様、そんな人の前に立つという意味があります。もちろんここでは特に神様の前に立つということです。罪を犯した私たちは神様の前に立つことはできませんでした。しかし主イエス様の十字架の贖いによって正しいもの、義と認められた、その結果私たちは神様の前に立つことが許されています。このことについてもキリストによって導き入れられましたと言われています。私たちを神様の前に導き入れ立たせてくださったのは主イエス・キリストの御業である。私たちの努力や力によるのではない、まあ この点についてもはっきり言われています。私たちがイエス様のこの御業によって導き入れられ、神様の御前に立つ、もうそれ自体が恵みということができます。そして私たちは今世にあっても神様の恵みが支配する世界に今生かされているということです。立つという言葉にはもちろん終わりの時に私たちが正しいものとして神の前に立つという、まあ、今日何度か終末論的なって言い方が出てきますが、終末論的な意味というのは、最後ですね、神様が全てを完成し裁きをされる時に何が起こるかという視点から言っているという意味です。まあ言ってみれば新約聖書で言われていることの全てが終末論的な意味を持っていると言っても言い過ぎではないんですけれども、この立つという言葉にも 終わりの日に私たちが神の前に立つという、まあ、そういう意味ももちろんありますが、パウロがここで強調しているのは今この恵みに立っているということです。こういう終末論的な見方と同時に今、まあ、今日は特にこの今という視点がとても大事だと思うんですね。私たちはイエス様の信仰によって義と認められた結果、神様の恵みに導き入れられ、今神様との恵みの中に立っているということが言われています。生きておられる神様との親しい交わりが与えられ、日々の生活の中で神様を知ることができる、今私たちはこの恵みに立っている、このことが言われているわけです。さて2番目の点ですが、このように義とされた結果与えられた3つ目ですけれども、それが希望。特に2節では神の栄光に預かる望みと言われています。まあ、望みという言葉、希望という言葉両方ありますが、まあ、どちらも同じ意味で言っています。神との平和、神の恵みに立つ、これらは希望の土台となっています。これらを土台として私たちには希望があるということです。日本語の希望という言葉を調べてみますと、まあ、辞書でですね、あることが実現することを望み願う、願い、将来に対する期待、見通しとありました。まあ、積極的なポジティブな意味では言われていますが、日常の意味での希望は願いであり期待であって 100% 確かなものではないんですね。まあ、ちなみに夢よりは実現性が高いものを希望というという、まあ、そんな説明もありました。まあ、英語のホープも同じような意味のようです。しかし聖書の希望は単なる願いや可能性ではないということを、まあ、今日確認したいと思うんですね。希望、確かに希望と言われていますけれども、それは確かな確信、確かに起こると期待できることです。じゃあこの希望とは一体何でしょうか。同じローマの3章23節にはこのように書かれています。すべての人は罪を犯して神の栄光を受けることができず、すべての人は罪を犯して神の栄光を受けることができない。まあ、これは最初の人アダムが罪を犯した結果、神の形に作られた私たちが本当は持っているはずの神の栄光を失ってしまったということを言っています。そして私たちに与えられている希望とは、私たちイエス様を信じて救われた者が失った神の栄光を回復できるという、そのような希望のことです。まあ、このこともですね、終末論的に言えば私たちがやがて終わりの日に神の栄光に預かるという意味でも言うことができますけれども、やはりここで言われていることは、私たちが今神の栄光の回復を確信することができるということです。次に確認したいことですが、私たちはこの希望を喜んでいるということです。喜ぶとは、下の中にも書いているんですが、誇ると訳されることも多い言葉です。誇る、自慢するというと、自分を誇るとあまり良い意味ではない、悪い意味で使われることが多いんですけれども、もちろんここではそうではありません。神様の御業を誇る、私たちに与えられた神様の恵みを誇るということです。で、喜ぶと理解するのであれば、喜んでいるというこの内側の感情のことだけではなく、喜びを表す、喜びを表現する、そんな意味で言われているわけです。まあ、ある人はこれこそが私たちの礼拝だと言っています。つまり私たちの礼拝とは、神様の栄光に預かるものとされたことを誇り喜ぶこと、それが私たちの礼拝だということです。神の栄光に預かる望み、これは私たち救われた者が確かに経験することです。 まあ、希望という言葉には確かに私たちがこれから経験すること、未来のこと、そんな意味も含まれていますけれども、それは起こるかどうかわからない不確かなことではなく、すでに保証されていること、必ず起こると約束されていること、私たちの希望とはそれを待ち望むということですから、それはまあ確信であるわけです。さて、このように2つの点について話してきましたけれども、まあ、ここからがまだ後半なんです。長い、まだ半分ぐらいなんですけれども、最後の点に入っていきたいと思います。私たちに与えられている希望、神様の栄光に預かる希望が喜ばしいもの、誇るべきもの、そしてそれは不確かな将来のことではなく、神様はご自身が保証してくださっている確かなものだとお話ししました。しかし私たちの現実の生活はどうでしょうか。神様の栄光とはほど遠い苦難と試練の連続ではないかと思います。3節をご覧ください。それだけではなく苦難さえも喜んでいます。ここで言われている苦難というのは私たちが経験する一般的な意味での苦難を表していますけれども、特に私たちクリスチャンにとっては罪の世にあって私たち信仰者を苦しめる圧迫、虐げ、悩みを意味しています。パウロは手紙の中で繰り返し私たちキリスト者が苦難に遭うということを指摘しています。むしろ私たちキリスト者が苦難に遭うことを前提に、まあ、いろんなことを言っている。苦難に遭うことは必然であると言われているわけです。確かに主イエス様も十字架にかかられる前、弟子たちにヨハネの16章33節でですね、あなた方は世にあっては苦難があります、あなた方は世にあっては苦難がありますとはっきり言われました。私たちが考える苦難、それは悲しみや絶望をもたらすことがあっても決して喜びや希望をもたらすものではありません。それならなぜ苦難を喜んでいると言えるのでしょうか。まあ、この点についても終末論的な見方はできます。つまり私たちは終わりの世にあって必ず苦しみを受ける、苦しみを受けることが定められているけれども、その向こうに主イエス様の再臨があり最終的な喜びがある、まあ、そういう意味では苦難をも喜んでいますということもできます。最初にお話ししたかもしれませんが、ローマ人への手紙が書かれた時代はまさにネロ皇帝によるクリスチャンが迫害されている時代でした。ですから手紙を読んでいる読者にとっては苦難は現実のものでした。次々と殉教していく人たちがいました。その人たちにとってはイエス・キリストの再臨への期待、神様がすべてのことを完成させてくださる終わりの日、それが希望であったと言えます。3節でも同じような意味で言われているのでしょうか。しかしパウロはここで苦難さえも喜んでいますと、まあ、あえて、まあ、逆説的な言い方と言っていいでしょうか。逆説的な言い方をすることによって苦難には積極的な意味があるということを明らかにしています。つまり苦難が希望を生み出すと言っているわけです。じゃあなぜ苦難が希望を生み出すのか、まあ、その答えが3節から4節にあります。まあ、よく知られている何々が生み出し何々が生み出すという、まあ、つながり、まあ、論理のつながり、鎖のつながりであるわけですけれども、まあ、最後にこのことについてお話をしたいと思います。第一に苦難は耐え忍ぶ力を与えるということです。まあ、つまり忍耐を生み出すということです。パウロは手紙のいろんな箇所で忍耐についても語っています。そして忍耐とは私たちクリスチャンが身につけるべき性質、資質の一つであるということを示しています。まあ、考えてみれば忍耐があるということはそこには苦難があるということです。苦しいことを我慢する、耐え忍ぶのが忍耐です。ですから私たちは苦難を通して忍耐を知り身につけるということが言えます。苦難があってこそ忍耐は生み出される、 私たちは苦難を通して忍耐という、資質、性格を身につけるのだと言っているわけです。第二に言われていることは、忍耐が練られた品性を生み出すということです。練られた品性と訳されている言葉は、ちょっといろいろな意味があるようです。試す、証明するという意味にもなります。つまり練られた品性という言い方ですけれども、これは苦難を忍耐するという経験を通して試された品性が私たちに形作られていくということ、そして苦難と忍耐を通して形作られた私たちの品性が苦難や試練の時にこそ明かしされていくということです。大阪時代の忘れられないエピソードが一つあります。私は、まだ大学生か社会人になったばっかりで、中高生の集まりのスタッフをしていました。ある他の教会の子なんですけれども、女の子の高校生の女の子がこんな証しをしたんですね。私はとにかくお母さんが大嫌いで、もうこれでもクリスチャンかと思うことがしばしばあったということを言っていました。そして全然尊敬できないということを言ってたんですね。でもある時、親戚の葬儀に参列した時があったそうです。他の遺族がもう何の希望もないような暗い顔をしていたのに対して、お母さんは毅然とした態度で葬儀に臨んで動いていたそうです。それを見て、彼女は、ああお母さんは確かにクリスチャンなんだということを見直したというお証しを聞きました。そういったことをですね、考えながら、私はこの練られた品性とは何か、いろんな苦労を通して人格や性格が良くなる、そんな意味もあるでしょう。でもそれよりはむしろ、その人がクリスチャンとして主を愛し、神様に全てを委ね、揺るがない希望を持っている、そのことではないかと思うんですね。私たちは苦難を通して、そして忍耐を通して、私たちは確かにキリスト者なんだ、イエス様を信じ、イエス様を愛し、そしてイエス様に希望を置いているのだ、そのことが私たちの中にはっきりと作られていく、そういうことも言えるんではないかと思うんですね。私たちもあえて苦難や試練に会いたいと願う人はあまりいないと思います。もちろん時々自分を訓練するとか鍛錬するという人はいるでしょうけれども、やはり苦難や困難ばかりの人生よりは、落ち着いた平穏な生活を送りたいと思うものだと思うんですね。でも実際には私たちの人生にはさまざまな困難や苦難が満ちています。時には耐え難い苦難を経験するわけです。あまりに大きな悲しみや苦しみであれば、それは私たちを成長させるというよりは、癒しがたい傷を残すのではないかと思います。先週ですね、朝のドラマをずっと見てたんですけれども、今やってたドラマは、震災の後の傷をみんながどんなふうに癒していくのかということが、テーマになっていたように思います。なるほどなと思ったのは、震災直後のもう本当に家もない、もういろんな人が死んだという直接的な痛みではなく、それから10年経ってもまだ消えない本当に心の奥の痛みというものが、テーマになっていたように思います。苦難がかえって私たちを痛めつけてしまうことがあるんじゃないか、そんなことをいつもこの聖書の箇所を読んでるとですね、思うんですね。でももちろん神様は私たちの弱いところをご存知です。傷つきやすい、倒れやすい、そして苦難の中で鍛えられるというよりは弱り果ててしまうような私たちをご存知だと思うんですね。そのご存知の上で、あえて苦難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出すと言われるわけです。 私たちの中に形作られた練られた品性とは、まあ、これは他の性質もみんなそうだと思うんですが、私たち自身が意識するというよりは試練と苦難の中で明らかにされていくもの、神様ご自身が証ししてくださるものということではないかと思います。私たちが神様を愛し神様に全てを委ねていることを、神様は私たちを守り導くことを通して明らかにしてくださる、証明してくださるということです。まあ、私たちの生涯のほとんどが忍耐の日々であるとしても、私たちの生涯を通してこの練られた品性が明かしされていくこと、それが幸いのことではないかと思います。3番目ですけれども、練られた品性が生み出す希望です。まあ、これが今日の中心でありますけれども、練られた品性が形作られるならば、それは私たちの生活生き方の中で明かしされていくということです。それはただ私たちがクリスチャンになって性格が良くなったとかですね、人格が整えられたとか、そういうことだけではないということをお話ししました。私たちが本当に神様によって新しくされているということ、新しい命に生きるものとされているということ、それが明かしされていくはずです。ある人はこの私たちの目に見える生き方の変化こそが将来の栄光の希望が単なる幻想ではないということを確信させるものだと説明していました。つまり練られた品性が生み出す希望とは、私たちがこの世にあってイエス様に似たものへと変えられていく、清められていく、その過程経験そのものが、やがて私たちが神様の栄光を受ける希望を持っている、そのことを保証し示すものだということです。このように忍耐が、苦難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出す、このことを私たちは知っている、すでに知っているとパウロは言っています。その上でこの希望は失望に終わることがありませんというわけです。失望に終わるというのは2節3節で言われている喜びや誇りの正反対のことです。つまり恥に終わる、不名誉に終わる、落胆に終わるということです。そうではない、この希望は決して恥に終わることはない、落胆に終わることはないと言っているわけです。主イエス様が与えてくださる希望ですから、それが恥で終わること、落胆で終わることは決してないということです。まさに旧約聖書では主に信頼する者は恥を見ることはないという言い方が何度も出てきます。神様はご自分に信頼する者が恥を見ないようにしてくださるというそんな言い方があります。詩篇の22編5節、詩篇22編5節の言葉をお読みしたいと思います。あなたに叫び彼らは助け出されました、あなたに信頼し彼らは恥を見ませんでした、あなたに信頼し彼らは恥を見ませんでした。失望に終わらない希望、恥や名誉で終わることがない希望、まあ、この希望についても究極的にはそれは確かに終わりの日、最後の日に神様の怒りを受けないということを意味していますけれども、それだけではありません。今私たちの信仰生活の中で神様はご自分に信頼するものを失望させることがない、恥を見させることはないという約束です。五節の後半ですが、その理由をこのように言っています。私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。ここで急に神の愛が登場するのは少し唐突な感じがするかもしれません。まあ、しかし考えてみれば、神様のすべての御業ご計画は愛から出ています。神様はご自分が創造された世界を愛しておられます。そして私たち一人一人を愛しておられます。すべてはこの神様の愛から出ている、そんな聖書全体のメッセージを考えると 決して唐突ではないと思うんですね。パウロは有名な第一コリントの13章で、神の愛が最も重要だ、神の愛が最も重要だということを言っています。まあ、今日はそれ以上お話しできませんが、神の愛についてパウロが語っているその中に、今日お話ししてきたことが全て出てくるんですね。信仰、忍耐、希望、愛、全てが登場して、それらが互いにつながっています。一箇所だけお読みします。第一コリント13章7節から8節です。全てを耐え、全てを信じ、全てを望み、全てを忍びます。愛は決して耐えることがありません。神様は私たちを愛するゆえに御子を世に遣わし、イエス様の十字架によって私たちは救われました。その十字架の贖いを信じる信仰によって義とされました。これは全て神様の愛から出たことでした。この神様の愛は今も変わることがありません。私たちは今も私たちに注がれた聖霊によって救われた時に体験したのと同じ神の愛を体験し続けているということです。まあ、信仰生活が長くなってくると、初めてイエス様の愛が分かった、信じた時はなんてすごい嬉しかった、でも今なんか神様の愛がどこにあるか分からないという、まあ、信仰の落ち込みを経験することがあると思います。でもここで言われていることは、私たちに注がれた聖霊様は私たちが救われた時に知ったのと同じ神の愛を今も私たちに体験し続けさせてくださっているということです。私たちにとってこの神様の愛は常に現実のもの、事実としてあり続けているということです。むしろ私たちは救われた時よりも今、そして今より将来、さらなる神様の愛の深さ、高さ、広さを知ることになる。それが約束です。この変わることのない神様の愛こそが私たちにとっての希望、失望に終わることがない希望ということです。聖霊によって注がれる神様の愛は、私たちが失望に終わることがない確かな希望を持っているということを私たちに確信させてくださるということです。まあ、今朝は失望に終わらない希望というテーマでお話をしてきました。私たちは確かな希望、失望に終わらない希望、そのような希望を持っているものとして希望を証しする信仰生活を送っていきたいと思います。そのためにも私たちの生活の中に苦難や試練を通して形作られていく練られた品性が証しされていくことを互いに祈り励まし合っていきたいと思います。お祈りしましょう。